暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、今年度も残すところ3月のみとなりました ね
早いね。
どうしてもこの年度末って忙しい方多いですよね、はい、車屋さんもこの時期って忙しいんじゃないですか。
そうですよ。2月じゃなくてやっぱりね、日八ってちょっとね商売落ち着く時なんですけども、3月ですよね。車は、はい、3月の、車の買い替え、新車の購入、まあですね、新しく車を増車するとか、
はい、
多い時期になりますよね。
春から新社会人になるっていう方は今免許を取って、うん、新車を買ってっていう時期かもしれませんね。
まあ、中古車でも何でもね動く時期ですよ、
はい、
で車屋さんもこの時期やっぱり決算セールするでしょ。双方利害が一致するわけですよね
確かに、はい、そうですね。さあ、ということで、うん、今日は先生、そんな車にまつわる保険についてお話をお聞きしたいと思います。
はい、
はい、新しく車を購入するとなると、うん、もちろん車の保険の加入って必須ですよね。
そうですね、
はい、
車を買うときに必須、まあ、例えば新しく車を買う、でも、まあ、例えば新しく車を買うんだけども古い車を出して新しい車を買うとなれば、
はい、
これは車の乗り換えるっていう感じですよね。乗り換えるっていう場合は新しく保険入るではなく、
はい、
今の内容を書き換えるになりますし、
うん、はい、
今車を持ってない人が新しく買うってなってくると、全く車の保険を契約がないので、
はい、
新しくつける、
うん、
あるいは今2台車があるんだけど、もう1台子供が車を乗る使うので、車が3台になるっていう増車っていうんですけども、
はい、
そういう時も新しく保険をつけるっていうイメージですね。
じゃあすでに契約入っているけれども違う車に乗り換える方、うんうん、それから新しくこれから契約をするっていう方、うんうん、そしてご家族で車を持っていたけれども、うん、もう1台新たに増えるっていう方なんですね。
そうですね、いろんなパターンがあるわけですよね、はい、うん、でもまあ大体ですね、この時期だと車の入れ替えっての方が結構多いかもしれないかな。
あ、そうなんですね、うん、
ちょうどなんかね、例えば車を新しく買ったりする時期になってくると、やっぱりこのどうしても車検とかね、車検を迎える前に買いましょうとかね、
はい、
なんかなってやっぱりお金も今だけはお得だからっていうことでね、
うん、
買い替えの時期になりますよね、
はい、うん、そうなると保険の契約って今までのものが活かせるんですか。うん、
そうですね、乗り換える場合は活かせる、
はい、
ですね。で、保険証券見てもらうと、うん、車の保険には車の番号が書いてありますよね、
はい、
で車の番号っていうのはナンバープレートの番号と、うん、車体番号っていうのがあって、
はい、
でその車体番号のところに、まあ、型式っていうのが載ってるんですけども、
はい、
いわゆる車検証なんか見ると全部載ってるんですけどね、
ええ、
でその車ごとに保険料が決まるんですよ。で今乗ってた車と今度別な車になりますんで、
はい、
全く同じ年式の車買うんだったら別ですよ、
はい、
そうでなければ、うん、例えば乗用車から軽自動車になるとか、軽自動車から乗用車になるとか、
はい、
軽自動車なんだけどもまた新型の車に なってくるとか、
うん、はい、
また別なタイプになってくるとかなってくると、みんな型式が違ってくるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で形が違ってくるとその型式ごとに、
うん、
もうみんなね事故の率とか統計取ってましてね、
はい、
それについて例えば保険料が高くなったり、うん、反対に安くなったりすると、
はい、
で途中でその入れ替える場合だとじゃあ今度新しい車になったら、
ま
あ、3月1日から乗り換えなので3月1日から残りの期間分追加をもらえますとか、反対に追加じゃなくて お返しが出てきますと、なってきますので、なんと言ってもその車検証が必要なんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、じゃあ書き換えの方は車種によっても保険料も違ってくるということですが、うん、じゃあ先生購入を新しくする人は入っておくべき保険ってなるとどういう保証をカバーしていけばいいですか。
うん、そうですね、まずは保険の保証ってなってくると大きく3つに分かれるんですね、
はい、
賠償責任保険、 要するに人への弁償ですよね、人を引いたとか、
はい、
人のものを壊したとか、
うん、
相手の車を直すとか、
はい、
なんていうものですよね。で弁償するお金と、それから乗ってた人の怪我の保険、
はい、
乗ってた人っていうのは運転者であったり助手席であったり後部座席でも何でもいいと思うんですよね、
うん、
その人が車の事故で怪我した時の保険、
はい、
で最後が自分事故を起こした時の自分が乗っていた自分の車の保証ですよね。
うん、
これ車両保険って言いますけどね、大きくこの3つになるんですよね、
はい、じゃあ保証のメインってなると、まあ、物を壊してしまった時の損害をカバーしてくれるものでしたり、うん、あとは、まあ、車に乗っている人のお怪我の保証、
うんうん、
そして車自体の損傷に対してカバーしてくれるものなんですね、
うん、でも順序から考えれば、
はい、
やっぱり賠償ですよね。
うん、大きな金額がかかってきますよ ね。
なんで保険に入るかってくると、
はい、
ハンドルを握った時点で例えば人のものを壊したり人に怪我させたりした場合に、こう金銭賠償をしていかなきゃない、
はい、
その時のお金が大変だからっていうことで、
うん、
いくら安全運転してても飛び出してきたとか、
はい、
まあ、例えばちょっと居眠り運転しちゃったとか、なんかって言って人に怪我させて物を壊したりした、
うん、
はい、そういう時にもう払い切れないぐらいのね、お金が出てくるというので、はい、お金のことに、まあ、大体皆さん注目するんですけども、
うん、
実はこのお金にまつわって、
はい、
示談交渉っていうのがあるんですよね、相手様との話し合いで、これが加害者になった時に、
はい、
相手の怪我の例えば保証について、
はい、
これが適正かなんて調べられないでしょ。
うん、そうですね。
それとか相手の車の修理費がこれが適正なのか、
うん、
大した傷じゃなかったのになんで15万もかかるのとか、
はい、
だってそれ加害者の立場で、ちょっと高くないですかなんか言えないですよね。
そうですよね、はい、
だからその示談交渉っていうのも、実はお金がかかるからっていう他にも大事なところなんですよね、
うんうん、じゃあその示談交渉がついている賠償責任っていうのはやっぱり、うん、まあ、自分と相手の間を取り持ってくれるものなので、はい、これは絶対つけておかないといけないですね、
うん、ですのでね、その次にはじゃあこの次は乗ってた人の怪我ですよね、
はい、やっぱりお怪我をすると、まあ、後遺症が残ってしまったとか、うんうん、後々、ね、うん、大変なことになってしまうかもしれないので、
うんうん、
この怪我の賠償とかっていうのは、うん、どれくらいの保証をつけておいたらいいんですか、
うん、まあ昔から対人は無制限をとかって言われて、
はい、
あとは対物も、まあ、車走ってるの車だったら1000万もあればいいかななんて話もあるんですけども、
はい、
こちらに関しては両方とも今無制限がありますんで、
うん、
無制限にしていただくと、
はい、
で無制限っていうのは賠償額がいくらになっても払いますよっていう意味ですんで、そちらの方がよろしいかと思いますね、
うん、じゃあ制限なく保証は用意した方がいいということですね、うん、そうですね、今日から乗りますっていう時に保険の手続きが済んでいなかったら、
うん、
そこで事故を起こしてしまったらそれこそ取り返しがつかないことになってしまいますもんね。そうですね、
はい、
はい、じゃあ車の購入が決まったタイミングでどうぞ保険会社に早めにご相談してみてください。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、購入が決まったら早めに相談しましょう。はい、
購入が決まったら早めに相談しましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問はあしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。 それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。